バカ野郎、お前はもう嫌だ。一体全体何やってんの。
さあ、というわけで今週も始まりました、世界一優しいラジオ、デストロイラジオということで、デストロイヤーズの徳松と
上田です。
ということで、今週はですね、久しぶりですね、二人で、はい、お送りしていきたいなと思いまして、
今日は
ジョンジ君はですね、もうちょっとあの新しい料理長に追い詰められすぎてお休みということで、
かわいそうだね。
まあちょっとね、早くあの地獄から抜け出さない限り。
何やってんの、ジョンジ君。
ジョンジ君は基本的には料理人ですね。
あ、そう。
はい。
やめりゃいいの
に
ね。
やめりゃいいんですけどね、うん、なかなかやっぱり大人になるとね、やめりゃいいじゃんってね、やっぱり人に言われてムカつくフレーズランキングで、やめりゃいいじゃんっていうのがね、
あ、入ってんだ。
一番ね、嫌なフレーズらしいですよ。僕もね、高校時代にね、なんか、まあ自分、まあ問題といえば問題かもしれないですけど、もう部活がもう辛くて辛くて、もう家帰ったらもう筋肉痛でもう全身が、でもう、うわ、もう辛いわ、やめたいわ、っつった時にね、姉にやめればいいじゃんって言われた時にね、ぶっ殺そうかと思いましたからね。やっぱりだから、やめればいいじゃんっていうのは良くないみたいですよ。
ああ、じゃあなんて言えばいいのこれ。
なんて言えばいいんですね。
まあ、やめてほしいって思ってんだよ、僕は。
うん、そうだよね。
うん、
だからやめてくださいとかね。だから僕のためにやめてくださいとかね。
ああ、
うん。なんかこう、頼まれる感じがいいんじゃないですかね。
ああ。
やめてくれみたいなね。
こう、うん、
ちょっと土下座してくれるとね。
うん。
うん、だから料理長からやめてくれってね、
うん、
なんかジョンジ君の方に頼んでもらえないかなっていうね。
それ首だよ、ね、
それ首っていうのが、
うん、
ちょっとニュアンスがね変わってきますけど、
うん、
まあ今週はまあいいじゃないですかね、
うん、
2人でやっていこうと思うんですが、うん、
はいはい、
まあ今回はまあ51回ということで、
うん、
はい、まあやっぱりこう先週のね放送でですね、まああの恵みという曲を発表することによってで、
うん、
僕のそのバンドマンへの憧れというね、
うん、
もうその気持ちをもう本当海に投げ捨てた回となって、
あ、もう灰になったね、
灰、
ね、
になりましたから、
うん、
やっとね、
うん、
だからそれは周りからすればね、
うん、
お前なんだ音楽活動っていうね、お前が音楽活動とかお前フレーズ出すんじゃねえよと、
うん、
まさにそういう状態だったんですけど、
うん、
やっぱ僕の中にはそのふつふつとね、
うん、
青い炎が灯ってたんですよ、音楽活動。
まあでもね、はい、周りはどう言ってるか分かんないけど、
はいはいはい、
まあ、僕はまあ徳増くんはね、
はいはい、
音楽をやりたいっていう資格はあると思うよ。
あ、なるほど、
うん、
本当ですか。
なんでかっていうとギターの教室通ってたもんね。
いやいや、だからそこなんですよ
ね。
それがあの資格ないらしいですよ。なんか
下車袋あったもん
ね。下車のね、大体あのバンドマンってギター教室の下車袋持ってないらしいですよ、
うん、あ、そうなん
だ。未だに僕はあのネタみたいな感じで残してますけどね。まあ、そういうところがちょっとバンドマンらしからぬ、ちょっとあの行為だったということで、
うん、
まあ、ある意味僕はあのバンドマン協会から、もう先週クビになったんで、
あ、本当、
やめてくださいと。
あ、
もう音楽活動っていうのやめてくださいって、もうちょっと頼まれたみたいな、
うん、
もうそういうところがあって、
うん、
まあ、今週から新たな気持ちで、
うん、
やっぱこうお笑いね、なんか笑いというものをね、こういかにこう追求していけるかっていう、
そういう。
わかんないです。
あんまりもう、
はい、明言はしないです
よ。
はい。まあ、なんとなく、喋っていきたいなと思ってますので、
はい、はい。
はい。皆様も、ぜひお付き合いの方をお願いしますということなんですが、
うん、
どうしましょうね。まあ、今週がどういうスタイルでね。
まあね、50回っていう区切りがあったからね。
ありましたからね。
うんうん、
まあ、ちょっとね、新たな感じでやりたいなとかも、最初はそういう意気込みもあったんですが、
うん、
まあ、逆に、どうでしょう、
うん、
こう、自然に、
うん、
なんかこう、自分の周りを見渡すような、
うん、
なんかそんな感じで、
うん、
まあ、ちょっと今週、ジョンジ君がいないんでね。
そうだね。
まあ、ちょっとまだ、こう、形状としてね、
うん、
確立しないとこあるかもしれないですけど、
うん、
ちょっとそう、ラフな感じというか。
適当って捉えていいのかな？
適当じゃないです。うん、ラフっていうのは、僕の中で荒削りの方ですから。
あ、そう。
はいはいはい。適当っていう意味ではないです。
足立みつるの。
足立みつるのラフっていうのは、あの、荒削りっていう意味でしたから。
あ、そう。
はいはいはい。
いや、足立みつるな感じでいくんだ。
足立みつるな感じで、
あ、そう。
っていうのが、ちょっとどういう感じかわからないですけれど。
うんうん、
まあまあまあ、僕ら、あの、足立みつる世代ですからね。
そうだよね。
足立みつる第二世代ですからね。
ああ。
だからそういう意味で、ちょっとなんちゅうんですか、ちょっと自分が日々思うことみたいなのを、
うん、
まあ、赤裸々にね、
うん、
ちょっと語っていきたいな、なんて。
ほう。
赤裸々にじゃないですけど、
うん、
まあ、ちょっと語っていきたいなと、
ええ。
そんな感じでいいですかね。
いいですよ。
うん、僕今もういきなりちょっと思ったんですけど、
はい。
足立みつる世代って僕今言ったじゃないですか。
ね、うん、
そうすると、世紀の足立みつる世代にすぐ突っ込まれるんですよ。
なるほど。
ね、
わかりますよ。
足立みつる世代として僕たち絶対認めてもらえないでしょ。いや、それは実際しょうがないですよ。
うん、
第二世代ですから。
うん、
足立みつる。
そうだね。
うん。うん、やっぱりナイン、全ナイン5ってなってますから。
昭和50年生まれぐらいかな。
そこ、いや、もうちょっとかな。
もうちょっと上、
うん、もうちょい上かな。
いや、昭和48年生まれぐらいか。
だから、結局、まあ、足立みつるって言ったらタッチじゃないですか。
そうだね。
要するに、タッチをいくつで見てたかってことなんですよね。
うん、そこが一番大事だからね。
ドストライクってなるわけですよね。
うん、
だから、小学校2年生でね、
うん、
あの達也の微妙な感情を読み取れるわけはないわけですよ。
うんうんうん、
かといって、その時二十歳でもね、
うん、
ちょっともうなんかちょっと違うでしょ。
ああ、ね、
けどこういうこと言ったら、当時二十歳の人になんか怒られそうだな、なんか。
思春期に見るべき本とかね。
そうそうそう。
漫画とかアニメとかあるから、ね。
だからそういう意味で、タッチ世代って言っていいのは、
うん、
あの、タッチが一番盛り上がってたね。
うん、
かっちゃんが死んだ時点で、
うんうん、
17だった人ですね。
ああ、なるほどね。
どうでしょう、この分析は。
いや、間違ってないんじゃないですか。
間違ってないですか。
17歳でエヴァンゲリオン見るっていう。
まあ、
同じことですもんね。
そんな感じですよね、多分。だから18だとちょっとね、
うん、
あの、受験とか忙しかったりしてね。
そうそうそう。
まあまあ、がっつり見れなかったりするので。
うんうん、
だそういう意味で言うと、まあ僕らなんてね、
うん、
どっちかっていうと再放送でがっつり見てた。感じですからね。
うん、そうだね。
タッチとかも
ね、
うん。どっちかっていうと、もう僕らが、足立みつるがっつりの頃はもう虹色唐辛子とかになってましたから、そういう意味ではちょっと足立みつる世代ってね、言われると、
うん、
ちょっとその怒られたりするんですけど、
ああ
いうなんつうんですか、自分の時代を守るパワーって、すごいじゃないですか。
うんすごい。
すごいっすよ、ね。
すごいけど、
はいはいはい。
わかるけどね、これ。
わかるけどね、うん、確かに。
だって、筋肉マンは僕らのものだから、ね。
そうそうそう。筋肉マンもよう盗まれるよね。
うん、でも完全に。
完全に僕らのもの。
53年
生まれ
のものだから。
完全に。
完全に。
もう54年生まれにセイントセイヤをあげる代わりに、もらった筋肉マンですから、
そうそう。
それはね、52年生まれにもね、あげれないんですよ、筋肉マンは。けど、
うん、
もう平気で、筋肉マンが特に、
うん、
52年は全然、52年じゃないですね、54年か、
うん、
54年以降は全然奪いに来ないんですけど、
うん、
もう54年から、
うん、
もうどれぐらいまでもう44年ぐらいの人まで奪いに来るからね。
いや
筋肉マンに関しては、
いや、良い子の浜口勝、ね、
そうそうそう、良い子の浜口勝が取りに来た時なんて、
ね、
いやいやお前もうちょっと言ったらお前宇宙戦艦ヤマトの世代だろうぐらいのね、
まあ、下手したらあれ刺されますよあれは
あれで53年の人にいつか刺されますよ。 そんなこと言ってたら、
うんうん、
その割にね53年ってあんまり立ち上がらないんですよ筋肉マン、
うんうん、
なぜかっていうとね53年生まれの芸能人ってね、
うん、
浜崎あゆみとかなんですよ。
あ、リーダーが浜崎あゆみ。
リーダーが浜崎あゆみで、最近知ったので、麻生久美子とかですから、全然筋肉マン保護に立ち上がってないんですよ。
あ、それ難しいね。
唯一立ち上がりそうな森田剛が全然もう、 岡田准一の影に潜んじゃってるんで。
あ、なるほど、
うん、全然ね筋肉マン保護に立ち上がらないっていうね。
ドラゴンボールは、
ドラゴンボールも本当は囲いたいんですけどね、
うんうん、
いやけどあれもそうでしょ、あれ53年生まれでしょ
だと思うよ、
でしょ、
GT とか全然、
あ、ね、GT とかね、うん、フィールドオブビューのものですけれど、
ZZ
はね、うん、もう完全に僕らの、まあけどどうなんですかね、もうドラゴンボールまで行くともうちょっと今の5歳の子までね、ちょっとあの僕のものって言いそうですから、う
ん、まあでもドラゴンボールも53年のものですよね。
いや結構刺される発言かもしれないけどね、
うん、でもまあドラゴンボールと筋肉マンは
そうそうそう、別にね、あの無作為にね、うん、北斗の拳も俺らのものだとか、
そうそう
そう、そんなことは言ってないですからね、
うん、
スラムダンクも僕らのもんじゃないですし、
違うんすよね、あれね、
あれ違うんすよね、
違うんすよ、
あれ誰でしたっけ、
え、誰って分かんないけど
あれまあ二個下ぐらいのもんですよね、
ああ、
だから僕、うん、上田君のよく話しますけど、うん、やっぱセイントセイヤ手放した時は辛かったですもんね、
ちょっと震えたからね、
震えたから、でもちょっと、
うん、
本当になんかあの我が子を、
うん、
なんかその養子で連れてかれるみたい、偉人に連れてかれるみたいなね、
うん、
気分でしたけども、まさにあの一気と、
うん、
もうアンドロメダシュンみたいな、
うん、
引き裂かれる兄弟のような気分でしたけれど、う
ん、ギリギリね、あれがあったから僕はね、あのた、
渡せた、
ね、
何が、僕らは何がありました、
マシン英雄で渡るとかね、
マシン英雄で渡るがあったおかげで、うん、何とか踏みとどまれた、
ね、
ああなるほどね、
サムライトルーパーちょっと違うんだけど、ね、
ここら辺の話になってくるとね、もう完全にまああのどうでもいいよっていうね、
うん、
サムライトルーパーなんてもいくつでもあげるよっていうねまあまあまあそんな話になってきますけどね、
うん、
僕はこの個人的にね、うん、本当はあの鉄拳珍味が欲しいんですけど、うん、これも意外にあの同世代からどっちでもいいよって言われてる、はい、
あ、
今でも連載してますからね、
あ、本当
すごいです、
すごいね、
すごいですよ、
あ、
はい、まあそんな感じ で、
ね、渡るがピューンは、
渡るがピューンも、うん、あの完全にね僕らのもの、うん、僕らのものですけど、
うん、
すいません、あの鉄拳珍味同様あまり取り合いになってない感じ、
う
ん、意外にあのフリーな感じで売りに出されちゃってるんで、うん、
あのアイスホッケーのやつは、
アイスホッケーのやつだってね何のことかも分かんないですけど、
勝手に改造書いてる、
あ、南国アイス、
南国アイスホッ
ケー、あれあそこら辺ももうあのあんまり競売に出てないので、はい、あまりこだわらなくても上田くんが個人的に僕の世代と思ってれば、
う
ん、
僕はねもう絶対無理だけどボーボボが欲しかった
そうなんですか、うん、ね、完全に世代じゃないですから、
うん、
上田くんがあのボーボボに夢中だった時誰も読んでなかったですから同級生
もう本当に夢中でしたからね、
夢中でしたよね確か、
うんうん、
まあそういうのもありまして、ね、あとは、まあ、やっぱりそのアイドル、アイドルの取り合いも激しいですね。
ああ、はいはいはい。
はいはいはい、うんうん。そこら辺の世代間の争い。
うん。
僕ね、だから僕あの、例えば僕、うち姉がいるんですけど、うん、結構年が離れてるんですよね。上田くんとこもお姉ちゃんとまあ、年離れてるんですけど、
そうだね、
うん、なんか、その、光源氏をよう囲うんですよ。光源氏をね、まあ、多分うちの姉が光源氏なんてもう高校とかだから、
うん、
まあ、言うほどあれなんですけど、まあまあまあまあまあすごい囲うんで、
うん、
まあそこは見過ごしてたんですけど、
うん、
ある日、
うん、
なんかのこうどさくさに紛れて、
うん、
スマップも囲い出そうとしたんですよ。まあ、僕にとってはどっちでもいいですけど、
うん、
なんか妙に、
うん、
光源氏とスマップ両方書こうとしたのが、
うん、
なんかこうイラッとして、
俺はやっちゃいけない、ね、
いや俺はやっちゃいけないでしょ、
うんうん、
そうなるともう僕らの世代なんて TRF しか囲えなくなっちゃいますから、
うん、そうだね、うん、
だからスマップ囲われたのがちょっとイラッとしたんで、
うん、
ちょっと違うんじゃないみたいなね、
それは怒ってもいいと思いますよ、
もうちょっとね本当に訴えてもいいぐらいの行為だと思うんですよ、
なんで僕らが世代の違うものを書こうとしたら怒られるんですか、
怒られるんですよ、特に上の世代からは、
う
ん、
そうそうそう、うん、
ね、
うん、
だから上の世代でもそう僕らの気づかない争いは行われてるんでしょうけどね、多分。
あ、
なんかマジンガー Z は俺のもんだとか、ま、かなんかそのスリーナインは俺のもんだけどハーロックはお前にやるみたい な、 なんかそういう争いはバックトゥーザフューチャーは譲らないみたいなあるんでしょうけど、
うんうんうん、
確かにその自分の世代の、うん、その囲いたい、やっぱ、なんつうの、価値観っていうのは、すごいパワーですよね、みんな。
まあ、好きですからね。
ああ、やっぱりね。
好きなものですからね。
ああ、だからアイドルなんかで言うと、誰になるんですかね。
僕たちの。
同い年っていう意味で言えば、キンキキッズですけど。
ああ。
まあ、けど別にキンキキッズがデビューした時は、まあ別に僕らももう同い年とかですから、もうそんな、ね。アイドルとかじゃないですか、ね、
誰かな。
だって光源氏とかもちょっと見てましたよね。
小学校だったけどね。
小学校の時だったんで。
小学校4年生。
一応僕なんかそのローラースケートとかね、
うん、
なんかちょっと1、2回やった気もするんでね、世代っちゃ世代ですよね。
僕が光源氏の思い出といえば、あの歌を覚えるために歌詞をノートに書いてたって
。本当に、うん、しかもそれはガラスの10代でしょ。
多分そうだ
と思う。多分 そこだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
だからあれね、アイドル の、 その世代分け仕分け、
うん、
あれも難しいんですよね。
まあなかなかこれは苛烈なものになると思いますよ。いや本当
です
よ。
もうだから僕らの頃はまだ良かったんでしょうけど、うん、今の子なんてもっと大変でしょうね。なんかもうジャニーズで引き締め合ってるんで、もう
AKB とかどうなるんですかね。
ああ、だから AKB とかもね、うん、10年後ぐらいもう殺し合いになりますよ多分。
あれはどの世代なんですかね。
だから AKB なんてまさに今ですから、うん、今小学校の子、
うん、
中学校とかは、
うん、
まあけど大人になると参戦してくるんですよね。今はなんか小学校とかにあげといて、まあけど最近ちょっと変わってきてますからね、
うん、
AKB 支えてるの大人ですからね。
そうなんですよ。もうちょっと難しいんですよね。
そうか、だから変な話、もう僕らぐらいの年の人が、
うん、
AKB 世代って今言ってるかもしれないっていう。
ああ、はいはいはいはい。
それはちょっとね、そうなってくるとちょっとね、
まあね。
違ってきますけどね。
だから、なんかちょっと、AKB のはちょっとやってほしいですね、誰か。
ああ、そうそう。だから AKB 争奪。
うん。
世代トーナメントみたいなのやってほしいですよね。
まあ、どっかの世代のものですから。
そうそう、絶対そうなんですよ、うん。これだけは決まってるのは、絶対1年間、
うん、
その1年のものですからね。
そうそうそう。
やっぱ2代、3代にわたってっていうのは、うん、まあ、それはありますよ、もちろん。
うん、
けど、やっぱりそこはね、
うん、
世代選手権、
うん、
実行委員長としては、
うん、
はっきりさせたいなと。
そこはルールとしてね。
ルールとか、はっきりさせていきたいですよね。
うんうんうん、
もう血だらけで勝ち取ってほしいですね。
そう、
はい、だからまあそういう意味で言うと、やっぱりその今後、カラとかね。
あ、はいはい。
少女時代とか、
うん、
東方神起とかもね。
まあ、カラ少女時代どっちか忘れたけど。
はいはいはい。
あの、劇団一人なんかすごいんじゃないですか。
もう、
うん、
なんとかね、うん、俺らの世代にって言うけど、やっぱりいかんせん、
うん、
同志が。
AKB もね、あの、誰だっけ、あの、
山ちゃんとかね、うん、頑張るんですけど、やっぱり負けるでしょうね。で、実際、その本当の世代の、
うん、
なんか、なんで、神木隆之介くんはそんな頑張ってないみたいなね。なんかやっぱり結局なんか、そういうとこってありますよね。うん、僕らのさっきの、何でしたっけ、
うん、
ドラゴンボールとか、
筋
肉マン世代の、
うんうん、
その、トーナメントに対しての、価値観トーナメントの参加の、意識の薄さっていうのが、
うん、
選挙率の悪さ以上に出ちゃってるなっていうのはありますよね。
いや、僕らの世代はね、まあすごいいいの持ってるんですよ。
持ってるんですけどね、うん、あまりにもちょっとふわふわしすぎて、
うん、そうそうそう、
気づいたら奪われてるっていう、僕は現場にすごい、
うん、
勝ち合わせてるんで。
なんかもう、小さいのも言ってけばね、なんか、グーニーズとかね。
グーニーズ。
あるよね。
グーニーズとかも完全に僕らのね、
ネバーエンディングストーリーも
僕らのものなはずなのに、僕らの上の世代の方が語ってますからね、
そうそうそう、
グーニーズについて。
つまらんから、
ね、つまらんから出る、ね、ゲームもつまらないやったですからね、
いらねえ
いらねえやって手放しちゃってるとこもあるんですけど、だからそういうその自分たちの価値観の保護をするパワーっていうのが、ねえ、まあ、こうやって話して分かったんですけど、僕らがすごかったっていう話ですよね。なんか最初他人事みたいに話してましたけど、まあけどやっぱりその大事なんですよね、自分の時代っていうのはね、
やっぱりね、それはあの一番あの心がこう揺さぶられる時期のね、
揺さぶられた時期なんで、だからそういう意味でまあ奪われたくないですね。
いやもうセイントセイヤみたいな悲しいことはね、
悲しい思い二度としたくないということで、まあということで、まあ今回はタッチからね、始まりましたが、まあ僕らとしては、ラフは譲らないということでね。
これはね、なんか他の人も喋ってほしいね。
そうですね。
なんかね。
だから今回、まあこの。
まだ僕と徳丸君同い年だ
から、ね。同い年だから、あまりこう、殴り合いにならないですけれど。
違う年の人と
こう、ね。まあこう、仮に、まあこれ、まああの、例えばね、あの、スレッドオブガンダダの安藤みなみさんが聞いていた場合ね、そのもう鬼の形相でね、ラフを奪い返しに来る、まさにタッチを奪い返しに来ると、そういうこともね、ぜひやっていきたいなと、
まあ、
やっていきたいなっていうか別にまあ今回だけですけど、まあけど機会があったらそのトーナメントを、
いやいや、すごいいいことだと思いますよ。
いいトーナメントですよ。
なんかいい喧嘩ができるんじゃないですか。
なかなかいいパンチ持ってんじゃねえかという、爽やかな結果に。
そうそうそう、
はい、何もない世代なんてないですから。
そうそうそう。
けど確かにあの気づいたらなんかハイスクール鬼面組しかなかったなんかそういう寂しい世代もいるかもしれないですけど、
まあ、それは多分ね、
そこはしょうがないです。
まあ多分その世代は、まあ徳松君のお姉ちゃんの世代ですよね。
そうですね、でその寂しさゆえにいろんなものを奪おうとしてる。
ハイスクール鬼面組とレベッカしかない、
レベッカしかないっていう、そういう時代の人がなんか他の世代のものを捕食しようと、企んでいると、そういうまあ現状も今の日本にありますので、まあ、ぜひまあ皆さんも自分の時代何、自分の時代は何なのかという部分をですね、ぜひ一度ね、真剣に考えていただきたいなと。
自分を誇れるようになります、
自分を誇れるようになりますから、まあ、けどああいうのって不思議なもんで、その世代を作ってるのは結局自分と上の世代の人が作ってるものですからね。
おじさんとかね、
おじさんとか
おじさんが大体
作ってるもんなんで、まあ関係ないっちゃ関係ないんですが、ぜひ皆さんも自分の時代をまあ輝かせていただきたいということで、今週はこの辺でお別れしたいと思います。また来週。
生まれて咲いたちっぽけな花を綺麗だと思って。